たこの移動が全ての放送を完全に守ってくださり、祝福し用いてくださることをお願いいたします。また福岡から使わされている佐田の牧師を守ってくださり、その健康が完全に守られ、また一つその奉仕がポイントをついていけるように助けを与えてください。多くのウクライナ、スロバキアに向いてたくさんの祝福を持って帰れるように特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。国際情勢の上にも主は特別な見ておいてくださり、チームが帰れなくなったり、また行けなくなったりとか絶対ないように、完全な守りを与えてくださることをお願いいたします。主を感謝します。あなたに期待いたします。またあなたが成してくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。ちょっともうちょっとお祈りなんですけれども、8月、私たちの教会では全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。8月の外部従事献金の2万800円をですね、お捧げしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたはこの教会、また人々の経済を祝福し満たしてくださっていることをありがとうございます。8月の、外部従事献金2万800円を外部の働き方々の働きのためにお捧げいたします。これを性別してくださり、あなたの外部の働き方々の働きを祝福してくださることをお願いいたします。感謝します。また捧げました一人一人の経済を祝福し、命の神福岡教会の経済をあなたがさらに祝福してくださることをありがとうございます。この時は感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。さらにですね、お祈りください。今週ずっと4日から9日までウクライナチーム12名で接待されていきますけども、ぜひお祈りください。また今回の派遣というのはサリー宣教師ですね、チェコに使わされているサリーさん宣教師を通していろんな使徒団の教会との関わりが開かれて、奉仕がなされることになっています。またサリーさんたちのためにもですね、お祈りしたいと思いますし、またチェコからヨーロッパの中国はヨーロッパの門で、そこからヨーロッパの働きが開くと語られていることもですね、常時がさらに始まっていくので、さらに期待してですね、お祈りしていきたいと思います。あと見越し信号が出てますので、ください、地名は北朝鮮のことになっていますけど、あと、進行面ではカンボジアチームのことですね、となっています。それから、証のところでは上舘奈美さんのですね、前編後編となっていますけれども、今回後編の方で両親の離婚と父の死と、スーツケース一つで母のアメリカに行ったというその証がですね、皆さんぜひ見ていただきたいと思います。それから風の響きの募集のですね、応募が422曲応募曲があって、そのうちから77曲を選ぶということで、選定がなされたということで、1週間ですね、選定員の方々が本当に大変だったと思うんですけども、なんか77曲ただ聴くだけで4時間以上かかるそうなんですね。でそれだけど、あとまた422聞いてきた、それを何回も聞いたわけですから、すごい量だと思うんですけど、時間とですね、でも本当にその審査員の方々にも感謝します。また素晴らしい曲がたくさんあり、またなんか福岡からのご曲も、なんか受かったということで、そのことを感謝します。いろんな方々にですね、リバウンドのためにさらに用いられていくようにお祈りしていきたいと思います。あと月刊誌がですね、9月号が出てますので、ぜひお持ちください。内容も素晴らしいのですね、ぜひ読んで用いていただきたいと思います。信仰が強まる7つの秘訣とかですね、連載とか載っています。はいですね、それでは、言葉に入っていきたいと思います。あとイスラエルチームの日程が、決まって、10月の、30日から11月1日までということになっていますので、ぜひ中華料理方もご参加ください。また今ヌリコ牧師と佐田牧師がですね、今確定になっていますので、ぜひまたイスラエルチームのためにもお祈りください。またエルサレムの平和を祈る集いがですね、10月の1日に東京で行います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、エペソビテの手紙ですね、開いていただきたいと思います。4章のところをですね、11節から読んでいただきました。もう一度ですね、そこを見ていきたいと思うんですけども、先週とちょっと被るんですけど、もう少しですね、 学んでいきたいと思うんですけども、4章11節ですね。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちのを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの導いた御丈にまで達するためなのです。で、イエス様は本当に地獄にまで下ってくださって、そして私たちにこの祝福を与え、そして賜物を与えてくださったんですね。で、そして同時に教会の働きとしては、この使徒、預言者、伝道者、牧師、教師というよく五職と言われますけど、この、方々を立ててですね、そして教会を牧会する、この方々の教会をカバーしていくっていうようにして、神様は教会を、働きを進めていかれたんですね。ですから本来はこの五職の人たちが教会をカバーしていくっていうのは本来の教会の姿だということを覚えていただきたいと思うんですね。で、その前にまず私たちはエス様を信じ、救いに罪を悔い改めてエス様を信じて神様の子供となるときに、直接神様の子供でありますけど、同時に教会の体の一部として生まれるんですね。私たちの体の中に目とか口とかいろんな部分があるように、体の一部分として私たちはその生まれたんですね、イエス様を信じた時に。で、そしてその体をである、キリストの体である教会を、この五職の今読んでいるところの人たちを通して神様は立て上げていかれるということなんですね。で、ただこの使徒の働きの後ですね、ずっとこの二つですね、使徒の働きと預言者の働きはずっとなかったんですね、なくて、そしてずっと最近まで来ました。ですから、つまりその何て言うんですか、こう牧師とか伝道者とか教師を通して教えの部分とかですね、これとても大事なんですけど、教えの部分とかそれを適用することとか、そういうことに関してはすごくこう教えられたり、こう成長が与えられたりしてきたんですけど、その使徒、預言者の部分ですね、それがこう欠けていたということなんです。で、例えばこう神様からの直接的な示しを受けることとか、奇跡の働きとかですね、またこの後に出てきますけど、いろんなサタンの教えの風とか、そういうものに対してもこうはっきりとこうガードしていく働きがあるんですけれども、そういった使徒の働きが欠けていたということなんですね。で、それがしかし1906年、アズサリバイバルって言いますね、アメリカでは始まりまして、ここから癒しや奇跡や予言の働きといった精霊の働きが始まっていったんですね。で、そして1950年代に入ってくると、この使徒とか預言者の働きですね、この五職の働きが再びこの始まってきました。で、これをですね、レストレーションと言います。英語でこの回復っていう意味だと思うんですけども、教会回復 の動きですね、それが始まってきました。で、主の十字架の教会もこのレストレーションの流れの中にあるんですね。で、今回ウクライナ、スラバキアチームが今回奉仕する教会も使徒団の教会なんですね。で、ですから1950年頃からこの、こういった働きが本格的になってきているんですね。で、そして今回はその方々とまたいろんな関わりが与えられていくと思うんですけども、協力関係とかですね、やっていきます。でも本来こういう形で神様は教会を牧会し導いていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして私たちはこの五職の働きの中で本当に強められて、そして成長して完全なものとなっていく、教会を完成されていくということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから私たちはこう教会にいるだけで強められて、またこの終わり この激しいですね、この困難な時代にあっても教会を通して神様は圧倒的な勝利を表されるということをですね、覚えていただきたいと思いますですね。で、ここにあるように生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであるとあります。ですから、この奉仕というのはとても神様のために働くんですけど、私たち自身が本当に祝福されていくものであるということをですね、見ることができます。そして信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達するためであるってあります。 で、例えばパウロの頃いた頃はユダヤ人の人たちがですね、例えばクリスチャンになるんですけど、クリスチャンになったんだけど立法に熱心な人たちがいて、その割礼、イエス様を信じるだけじゃダメ、割礼を受けないと救われないって教える人たちがいたんですね。でもそれは完全に間違いで、救いはイエス様の十字架だけでいいんですね。私たちもそうなんですけども、ですからそれをこうエルサレム会議っていうのを開いてですね、エルサレムにみんなが集まって、そしてそこで会議を開いて、その時にはっきりとそれは間違ってるってことがはっきりしたんですけど、こういうふうにこう信仰の一致とかイエス様のキリストの、キリストに関する知識の一致っていうのはすごく重要なんですね。で、人たちの働きっていうのははっきりとこう何て言うんですか、そういった守りのためにですね与えられているわけなんです。そして14節で、それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人が欺く悪がしこい策略により教えの風に吹き回されたり波にもたらされたりすることはなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。で、子供ではなくてってここにあるんですけども、私たちはみんな大人、例えば大人の人はもう社会でちゃんとこう普通いろんなことに対応できているっていうことがたくさん おられると思うんですけど、霊的な面でですね、私たちは子供であるっていう場合があるわけなんですね。そして人の悪巧みとか、人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたりということがないようにということを言っています。で、確かにですね、例えば韓国を見ても世界最大の教会ですね、ヨイド教会、70万人の教会がありますけど、で韓国は4人か1人ぐらいですね、クリスチャンになってこうリバイバルが起こった国ですけど、同時にボンス宣言とか統一教会ですかね、ああいったこう異端の働きもすごい起こってきたんですね。 ですからすごい神様の働きあるところにはサタンも働きますし、その教えの風が吹き回されるっていうことがあるんですね。ですからはっきりと私たちはこのそれに対してですね、見上げていく必要があるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。ですから皆さんの一人一人の見分けのためにですね祈っていていただきたいと思います。でそれは個人で見分けるっていうことと教会で見分けるっていうこの2つがあるんですね。それを通してこういった動きから守られているっていうことをですね覚えていただきたいと思います。で私引っ越してすぐにですね人が回ってきたんですね、エホバの証人の人たちが。でもその人とってもいい人って言っていいのか分かんないですけど、こうエホバの証人ですって言われたんですね。なので私は結構ですって断りしたんですけど、いつもはそのエホバの証人だって言わないでやってくるのでそうややこしいんですけども、そういう方だったのでいつもお答えしたんですけど、もう誰かこう例えば入居なら入居したらもうすぐ立っていくとか、なんかちゃんと対応してあるんだと思うんですけども、でもその間違った教えをですねこう広めるっていうことで、異端の教えを広めるっていうことに対して私たちはっきりとこう対応していく必要があるわけですね。で人の働き、人の五職の働きっていうのはそういったものから守られるっていうことなんです。ですから私たちはこう、私は子供じゃないっていう方も言われるかもしれないですけど、霊的にはやはりこう、そういうものに惑わされやすいものなんですね。だからこういう五職の働きというのは重要であるということをですね覚えていただきたいと思います。そして16節ですね、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその適量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。で私たちの成長というのはですね、個人個人の信仰の成長というのがありますですね。神様との関係の中で成長していくという面があります。で聖書を読んだり祈ったり、そして日々いろんな問題に対してもこう神様を祈って解決を受けたりとか、そういった信仰の成長というのがあります。同時にもう一つは教会の中で成長していくということなんですね。だからこの私たちは教会とともに成長していくものなんだということをですね覚えていただきたいと思います。そして愛のうちに立てられるのですとあるんですね。ですから教会がキリストの体であって神様の愛がここに満ちているので、その愛によって私たちが立て上げられていくんだということをですねここで言っています。 で、17節から見ていただきたいと思いますが、今度はここからはですね、どのように歩むだから、そのどういうふうに歩むべきかということをこう書いているところなんですけども、そこで私は主にあって厳命し、厳かに命じます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼はその知性において暗くなり、彼のうちにある無知と頑なの心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いをむさぶるようになっていますと言っています。で、もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんと言ってですね。で、ここで普通はですね、普通異邦人というとユダヤ人以外の人、ユダヤ人以外の人を異邦人って言うんですけども、ここで言っている意味はイエス様を信じてない人ですね、ノンクリスチャンの方のことを言っています。で、神様をまだ知らない人、信じてない人、また拒否して受け取らない人っていうのは、その虚しい心で歩んでるって言ってるんですね。いや、私はとても充実してるわ、神様なんか信じなくても充実してるわっていう方がいるかもしれないんですけど、でも結局それって何も残らないんですね。永遠に残ることはもちろんないですし、私たちは虚しいものを刈り取っていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。だから私たちは福音を語る必要があるんですけれども、彼らが虚しい歩みをしてしまうっていうのは、その神様を知らないからですね。だから、そして彼らの中にあるのはですね、こう神様を信じてない人の中にあるのは人の声、人の言葉だけなんですね。人の言葉、自分の思いとか他の人が言ったこととかしかないわけなんです。だから虚しい方向にしか行くしかないんですけども、クリスチャンはこの神の言葉が与えられてるんですね。神の情報が与えられています。だからもちろん私たち世の中に住んでいるので、思い煩いとか人から言われたこととか人の言葉っていうのもこう私たちの中に入ってくるんですけど、同時に神様の声を私たちは聞いてるわけですね。で、その私たちがこの神様の声にを中心に歩むときに、私たちっていうのは虚しい歩みとならないってことですね。虚しい心で歩んではなりませんって書いてありますけども、虚しくない歩みっていうのは何かというと、この神様の言葉を中心に、神の言葉を聞いて歩んでいく、神様の言葉を中心として歩みがこの虚しくない歩みであるということなんですね。そして永遠に価値ある歩みであるということをですね、覚えていきたいと思います。ですから、でもクリスチャンもこう選択があってですね、もし私たちがこう人の言葉を中心として歩んでいくと、こう虚しい歩みとなっていってしまうわけなんですね。だから気をつけないといけないのは、私たちは神様の言葉を中心として歩む日々ですね、聖書を読んだり、そういうことで礼拝に集ったり、そして、神様の言葉を聞きながら、その言葉に従いながら歩むということをですね、信じて従いながら歩むということが重要であるわけなんですね。そうでないとこう流されていってしまって、そして虚しい心で歩んでいってしまう、虚しいものを刈り取ってしまうということなんですね。ただエスを知らない人っていうのは、その虚しいところに行くしかないので、だから私たちは福音を伝える必要があるんですね。で、今月刊誌とか新聞とか与えられていますけども、ぜひ皆さん武器を用いてください。いつもこう持っててですね、はいっていう渡してですね、あげれるようにですね、していただきたいと思います。で、神様のですね、言葉を伝えるっていうのはすごく重要ですね。私たちは神様の言葉を聞きます、人の言葉も聞きますけど、世の中に住んでるので、ただ神様の言葉を聞くことができます。でも彼らは人の言葉しか聞けないんですね。だから私たちは神様の言葉を伝えていく必要があるっていうことですね、覚えていただきたいと思います。今回インターネットなので、名前は出せないですけど、教会の親族の方々がですね、本当に救われたということがあったんですけども、本当にこう、本当に大事なことは神の言葉であるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、 23節ちょっと見見たいと思います。23節ですね。またあなた方の心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでしたとあります。で、私たちが心の霊において新しくされってあります。ですから私たちイエス様を信じるときに霊がね、新しくなっているんですね。霊が新しくなっている。でも私たちが感覚として、いや何にも自分は新しくなってないけどっていうですね、そういうところがあるわけですね。自分神様は信じても何にも新しくなってないし、何の変化もないけどっていう、本当に聖霊様いるのかしらとかですね、そういう方もいると思うんですけど、これは感覚の問題じゃないので、この信仰によって受け取ることなんですね。で、実際にその私たちが信仰によって受け取るときに、新しい人の実質っていうのがですね、私たちの中に起こってきます。以前狼少女のことを話しましたけども、インドの山奥でですね、見つかった狼少女ですけど、狼に育てられていたために、夜になるとウォーってこう遠吠えをしたり、ベッドの下にこう隠れてちゃんとベッドで寝なかったりとかしてたわけなんですけど、でもこう人間なこう人間のところにこうその保護されて、で人間としての生活を始めていた時に、自分が人間だっていうことが分かってきたら、その普通の少女に戻っていくことができたわけですよね。で、もともと人間、体も人間、心も人間、人間なんだけど、その自分は狼だと思ってるから狼としての行動をするわけなんですけど、だから私たちクリスチャンももう永遠に祝福されてるし、救われてるし、新しくされてるんですけど、そのいや私古いままじゃないかとか、こう自分が意識がですね、そうこう変わらないと新しくその実質が現れてこないので、私たちもその自分はもう新しくされたんだっていうことをはっきりと信仰によってですね、受け取っていくっていうことが重要であります。で、心に、ね、信じて自分を変えなさいってありますけど、私たちはこう自分の感覚とか見方じゃなくて、聖書の見方とか聖書の考えにこう切り替えていく必要があるってことなんですね。で、そして信仰を用いるってことですね。例えば全てのことを感謝しなさいとありますけど、これを実践するかしないかっていうのは、この新しいものが現れて、新しい人の実質が表されるかどうかっていう、こう分かる道になっていくんですね。だから私たちが全てのことを感謝していると、新しい人の実質が現れてくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、してそのことを覚えていただきたい。信仰を用いるということを話していきたいと思います。また来週からここを学んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天皇様、感謝します。教会ということからについて学んできましたけれども、私たち一人一人が強力な神様の身体の一部として、さらに私たちを主が守り祝福し、また強めに用いていかれることを、また完成していかれることをありがとうございます。教会と共に成長し、私たちの与えられた御心を、使命を全うしていくことができますように助けを導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがあるから、その部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。また癒しや奇跡をなしてくださることを感謝します。どんな困難や問題や、またこの病であっても、主が解決してくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって、一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳の悪い方が癒されます。その方の難聴、耳鳴り、便利である、あらゆる耳の病が正常な状態に戻る。アトピーやこのアレルギー症のためにします。イエス・キリストの名前によって、アトピーやアレルギー症状、イエス・キリストの名前によって、お一人一人の力です、うん、また何かこう誰かからこう悪口を言われる方がいますが、そのことを感謝していなさいと幸せられます。この主が逆転をされるのを見ると幸せられます。ちょっと最近鼻がですね、調子が悪い方もします。イエス・キリストの名前によって、その方の鼻炎、鼻の症状、イエス・キリストの皆によって正常な状態に戻れ。さらに言葉を受けていきなさい。私はあなた方一人一人に、私のさらに言葉を与えると幸せられます。そしてその言葉を与える、言葉を通してあなた方をさらに導いていくと幸せられます。 感謝します。また腰痛の方が癒されます。イエスキリストの御子の方の腰痛、その方が正常な状態となり、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お出しください。ハレルヤを賛美いたします。私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。